ジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はファン・ヒョンジンの傘も貸してくれますかです。2017年に発表された女性作家ファン・ヒョンジンの短編作品です。台風が北上しているというニュースが報じられたある木曜日のお話です。主人公は20代半ばを過ぎた女性で、ソウルで一人で暮らしています。翌日、主人公の家には兵役についている恋人が来ることになっていました。主人公は数日ぐらい構わないと思いました。ところが、ふるさとの母親から電話が来て、明日ソウルに来るというのでした。仕事を終えて家に帰るため、バスを待っていた彼女は、セール開催中と書かれたポスターにずられるように洋服の店に入っていきます。ハンガーにかけられた服は夏服にしては高いような気がしました。もう少し手頃なものを探そうと思った主人公は、販売ワゴンに山積みになっている服を探り始めます。また外なの？母親からの電話でした。主人公は電話をかけてくるたびに、自分の居場所を確かめようとする母親の声にムッとしました。そして適当に選んでおいた服を腕にかけ、うるさい音楽が流れてくるスピーカーを避けてフィッティングルームに入りました。そして台風にかこつけてソウルへ来るという母親をなんとか引き留めようとしますが、母親は娘の話に耳を傾けませんでした。外で順番を待っていた誰かのノックの音に主人公はハッとし、慌てて外に出ました。音楽で母親の声がよく聞き取れなかったので、なるべくスピーカーから離れようと店の入り口の方へ動きます。しかしそこにもスピーカーが設置してありました。バス停まで歩いていくと、ようやく母親の声がはっきりと聞こえてきました。明日1時半よ。あのね、私は通りすがりのおばさんじゃないのよ。主人公はしぶしぶ駅に母親を迎えに行くと約束をして電話を切りました。その時、3人の男が彼女の前に立ちふさがりました。店員たちでした。ちょっとこちらへ。そのうちの一人が彼女の腕にかかったままの服を指さしながら言いました。主人公は店の奥の事務室に連れて行かれました。店員たちは防犯カメラを巻き戻し、繰り返し再生しました。モニターの中で携帯電話を耳に当てたまま店のあちこちを動き回る彼女の姿は、確かに不審な万引き犯のように見えました。その時、店員たちが店内に貼ってあった紙を彼女の前に突きつけました。その紙には、万引き犯、摘発されたら20倍請求と書かれていました。私がそんな人に見えますか？彼女はカッとなって声を荒げましたが、店員たちは黙ったまま彼女の腕にあった服を計算し始めました。全部で238,000ウォン、その20倍ですから476,000ウォンです。そんなお金持ち合わせていません。主人公が抗議すると、店員たちは警察に連絡すると言い出しました。警察の話が出ると、主人公は口をつぐみました。主人公はクレジットカードを取り出します。ひとまず150万ウォン、残りは月曜日に解決します。月曜日までは待てません。 明日までにお支払いください。翌日、約束の時間に駅で母親を出迎えた主人公は、家ではなくホテルへ向かいました。母さん、今日はホテルで寝ましょう、旅行に来たみたいに。しかし母親は、娘がホテルで寝ようというのも、地下鉄ではなくタクシーに乗ったのも、高いツインルームを選んだのも気に入りません。ホテルの15階、窓の向こうには灰色の空が広がっていました。主人公はひどい頭痛を感じました。頭が痛いんじゃなくて頭が悪くなったんだわ。だからあんなとんでもない請求書にサインをして、いとも簡単にクレジットカードを渡してしまったんだわ。その時、携帯電話が鳴りました。知らない番号でした。母親の視線を感じながら、主人公は電話を手にトイレへ向かいます。そろそろ恋人が家に着く頃でした。しかし電話の向こうから聞こえてきたのは恋人ではなく、昨日彼女を脅すように追求した店員の声でした。今日中に解決するよう申し上げたはずですがね。言いたいことは山ほどありましたが、ドアの向こうで耳をそば立てているに違いない母親のことを考えると言葉が出ません。主人公が黙っていると、店員は勝ち誇ったように彼女を責め立てました。326万ウォンです、今日中に。彼女は店員の言葉を最後まで聞かず電話を切ってしまいました。トイレから出てきた時、外は雨が降り始めていました。それからも店員は電話をかけ、メッセージを送ってきました。ソウル大学の教授、パンミノさんです。
이것은몇개의에피소드로구성되어있는데어머니가상경한다
小説は急な母親の訪問、軍隊で問題を起こし、主人公というより主人公の部屋を必要とする恋人、前後の事情も確かめず主人公を泥棒扱いする店員などが登場するいくつかのエピソードで構成されています。若い事務職の女性の経済的な問題、社会的な地位について直接語ることなく、周りの人物を通してその不安な存在条件、心理、内面の葛藤を描写しています。
바로현대여성의심리가가로지르고있다는것을볼수가있는것이죠。
母親が口を開きました。外に出るなら傘を買わなきといけないわね。フロントで借りられるわ。母親は電話が鳴っても取らない娘をじっと見つめるだけでした。エレベーターに乗った途端、母親が聞いてきました。あんた恋人ができたの？少しの迷いもなく、いないという答えが飛び出します。それならなんで母さんに隠れて電話を取るの？隠れてなんかいないわよ。娘の答えにもかかわらず、母親は何もかも知っているという顔でエレベーターの鏡を見ていました。鏡に映った母親は以前よりも痩せて、肌も荒れていました。主人公がフロントで傘を借りている間、母親はロビーのソファーに座っていました。雨はだんだん強くなっていきました。主人公の携帯電話がまた鳴りました。母親は相手が誰なのか気になり、何かあったのではないかと不安になりました。 母親は立ち上がり、携帯電話を覗き込んでいる娘の方に行ってみました。主人公はそんな母親の行動が気に障ったようで、携帯電話をさっと隠します。その時、フロントの従業員が親切な笑顔を浮かべ、傘を差し出しました。二つでした。母親は従業員に向かって、一つで十分ですよと言いました。急いで携帯電話の着信音をバイブレーションに変えた主人公が、ムッとした声で口を挟みます。二つともください。母親が傘を受け取る主人公の手を取り、もう一度言いました。いいえ、一つでいいんです、十分です。主人公は腰をかがめて、そんな母親の手を振りほどきました。真っ赤になった娘の顔を見ながら、母親は、娘は今不幸だと感じているのかもしれないと思いました。フロントの従業員は、傘はたくさんあるから心配ないと言ってくれました。結局借りた傘は一つでした。ソウル大学の教授、バンミノさんです。
어머니는우산이하나만필요하다고하고또다른
一つの傘に一緒に入るということは、連帯感や共感を象徴しています。傘は一つで十分だという母親と、二つが必要だと言い張る主人公の間には、それだけ共感できない考えの違いがあることがわかります。
소재가바로우산이다이렇게말씀드릴수있
겠다母親は出かけず、ホテルの部屋に残ることにしました。主人公はほっとしたように、母親をエレベーターに乗せた後、急いで外に出ました。フロントで借りた傘は畳んだまま、地下鉄の駅に向かって走り出します。ずぶ濡れになりましたが、かえってさっぱりした気分でした。家に着いた主人公は急いで恋人宛てのメモを書きました。急に母が来て、ずっと外泊することになりそうなの、電話してね。そして財布から5万ウォン札を取り出し、机の上に置きました。恋人との間で彼女が解決しなければならない問題が起きると、その解決策はいつもお金でした。彼女にとって恋人は5万ウォン分の問題でしかなかったのかもしれません。476万ウォンの問題とは比べられない数字でした。主人公は家のドアにメモを貼り付けた後、郵便受けに鍵を隠しておこうと思いましたが、結局鍵はバッグに入れたまま家を出ました。携帯電話が鳴り続けましたが、恋人ではありませんでした。彼女は深いため息をつき、ホテルへ戻っていきました。ホテルのベッドに横たわっていた母親は、ずぶ濡れになって戻ってきた娘を見て驚き、風邪をひくといけないからお風呂に入るよう言いました。主人公は母親に言われるまま熱いシャワーを浴びました。大きなタオルを巻いて浴室から出ようとした時、母親の声が聞こえてきました。母親は断固とした声で電話の相手に向かって話していました。うちの娘はそんな人ではありません。欠点がないわけではないけれど、人様のものに手をつけるような子じゃありません。そしてひときわ大きな声でこう言い切りました。賢いので間違ってもそんなことをいたしません。主人公は静かに浴室に戻り、バスタブにお湯を張りました。まだ連絡がないのを見ると、恋人は来ないつもりかもしれません。傘も一つ借りてあるので、 母親と食事をしに出かけるのは問題ありません。彼女はバスタブに座ったまま母親を呼びました。母さん、母さんもお風呂に入ったらどう？ドアの向こうから母親の声が聞こえました。主人公はバスタブの中に手を入れてみた後、もう一度母親を呼びました。母さん、早く、ここすっごくあったかいよ。辛い状況に置かれても誰にも助けを求めなかった主人公。しかしどんな場合にもとことん自分を信じてくれる母親の姿を見たとき、ピンと張り詰めた気持ちがほぐれ、ようやく自分の周りにも雨から守ってくれる傘のような存在がいることを悟ったのです。ラジオ図書館、今週はファン・ヒョンジンの傘も貸してくれますかをご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。